レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ダイレクトマーケティングを勉強すると誰でも陥る失敗があるってことなんですけど、その失敗とは何でしょうか？
そうですね、はい、誰もが失敗すると思います。ダイレクトマーケティング、僕は神田さんの本から知ったんですね。あなたの会社が90日で儲かるっていうのを見て、うわこれはすごいぞと。で、僕はテレアポの即決営業、太陽光発電を個人住宅にテレアポの即決営業で売ってたんですけど、これからはやっぱりテレアポなどの即決営業じゃなくて広告を使った納得営業に切り替えていこうというふうに思ってきたわけですね。で、その時にこのダイレクトマーケティング、ダイレクトレスポンスマーケティングした時に、すげえこんな世界があったのかと、俺もやりたいとか言って思ったわけですよ。で、その神田さんの本とかを見てもう真似して作るわけね。で、まあ、基本的にダイレクトメールが基本ベースになってきていますので、はい、みんな何に失敗するかっていうと、文字ばかりの広告になってしまうっていうことです。はい、僕も同じように陥りました。同じようにもう文字ばかりの広告になって全く反応がないというふうになってしまいました。で、なんで反応がないかっていうと、文字ばかりだからうわこれ読むの骨折れるわっていうのがお客さん の心境だと思います。広告をパッて見た時に文字ばっかりが載ってると、うわこれ読むのって、まあ、これは大変だわ後にしようってなってしまうわけですね、お客さんの心境としては。で、その後にしようってなった瞬間、その後でっていうのはもう永遠に来ないですよみたいな話になってきますので、まずはダイレクトマーケティングを勉強しだしたら、アイキャッチっていう手法があるっていうのを考えましょうねと。お客さんの目を釘付けにする画像が絶対にいりますよということを言いたいんですね。で、なんでかっていうと、ダイレクトマーケティング勉強すると、ダイレクトレスポンス勉強すると、まず一つ目が広告の場合2つありますよと、2種類ありますよ広告には、イメージ広告とレスポンス広告ってこう2つがありますよと。で、イメージ広告っていうのは画像中心で、なんていうの、大企業が使っている広告ですよと。で、レスポンス広告っていうのは文字中心で通信販売をやっているような会社がやっていますよと。で、売れる広告どちらですかって言ったら、イメージ広告ではなくてレスポンス広告の方になりますよ。だから中小企業はダイレクトマーケティングをやっている人は文字中心のレスポンス広告やりましょうねっていうのが強く強く言われているわけですから、そうなるとイメージ広告はあかんわけやから、画像はのっけたらあかんな、のっけたらダメだっていうか、画像はいらないなみたいな風な感じになってきちゃうわけですね。文字をもっと中心に考えてきて、画像よりも文字の方が大事だっていう風になってしまうわけね。そうすると広告の紙面における文字の割合がものすごく多くなってきますよと。その結果どうなるかっていうと、誰も読みたがらない広告が、はい、完成しちゃいますよという風になってしまいます。はい、これが誰もが陥る罠です。僕も、もう安心してください、落ちましたと、陥りましたと、はい、なぜだとか言って言いながらね、誰も読みたがらない広告を作ってなぜだとか言ってるわけですね。自分では完璧やと思ってるんですけど、まあ、作ってる時、やってる時というのは完璧だと思うんですけど、一旦ね、俯瞰してパッと離れた時に、 あ、これじゃダメだよなっていうのがまあ分かるわけですね。うん、ですので画像って実はすごくすごく大事です。はい、でイメージ広告は悪だみたいな風になってしまって画像はいらないっていうんじゃなくて、あの程よい画像が必要です。うん、広告の紙面をほとんど画像で占めるとか、その一部上場企業がやっているようなのを真似してはいけませんけど、でもやっぱり中小企業や中小企業でレスポンス広告を作った場合、やっぱりアイキャッチっていうのが必要になってくるんですね。で、なんでかっていうと、アイキャッチでまずお客さんの目をとどめることができますよと。で、すぐそばのヘッドコピーを読んで、あ、面白い、興味あるって言って、後でこれ読もうっていうふうにさせるわけですね。だからまずアイキャッチとして画像が必要ですよと。で、画像、ヘッドコピーが必要ですよ。もちろんそのバランスも必要なんですけど、読みやすい、見やすいっていう体裁が必要になってきますよと。その体裁が崩れているっていう場合は、大抵、ダイレクトマーケティングを勉強しだして、お、レスポンス広告っていうのは文字中心なんだって言って文字ばかりの広告にしちゃう場合はそういうふうになってしまいますよと。ですので、あのイメージ広告っていうのは全くダメっていうわけではありませんよと。イメージは必要です、画像は必要です、アイキャッチは絶対必要ですので、このアイキャッチがないとやっぱ反応が著しく低くなってしまいます。でもよくよくダイレクトマーケティングの世界に入ると、あのそういう、ね、画像がない広告がよく売れてたり している場合があります。成功事例として、なんであれが成功事例なのかっていうと、あれは新聞広告だからです。新聞広告に関して言えば、新聞は読むものとして来るので、新聞を読んでいる最中にその記事と混合させるようなあのことをやると、記事だと思って読み進めるみたいな感じなんですね。広告みたいな、もうパッと見ただけで、あ、これ広告やなっていうのが分かってしまうと、その、まあ、新聞を読んでいる人というのは広告を飛ばす傾向にありますので、あの広告を見ようとしないっていうのがあるんですね。ですので記事だけ読んで無駄な情報を排除するっていう傾向が強くなりますから、だからあえて文字ばかりの記事だと思わせる、勘違いさせるような広告を作るっていうのが、まあ、成功事例として上がっているわけです。あれは新聞だから、新聞の広告だから OK っていうわけで、チラシ広告に入れた場合、例えばダイレクトメールとしても入れた場合は、やっぱりアイキャッチがないとなかなか見てもらえない、読んでもらえないっていうのがありますので、まあぜひぜひあのダイレクトレスポンスを学んだ方っていうのは それに結構ね、ボコーンって当てはまってしまう、あの陥ってしまう場合がありますよ。まず一つ目がそれです。で、二つ目が、なるほどと、小冊子がいいのかとじゃあ小冊子作ろうかって言って、とりあえず10枚ぐらいのレポート作ろうとかって思っちゃうわけですね。10枚ぐらいのレポートとか20枚ぐらいのレポートではさすがにあの少なすぎて、お客さんがそのレポートを読んでほしいという気持ちにさせるのはちょっと難しいと思います。はい、ですので、あのもうちょっと小冊子っていうのは、小冊子っていうぐらいですから20枚じゃ少ないかなと思います。はい、で小冊子の作り方っていうのは、僕は基本的には営業が使うセールストークっていうのをあのやってい、あのそれを入れていけばいいのかなと思います。でもちろん型がありますから、その型通りに作っていけばいいんじゃないかなと思います。で小冊子の一番簡単な作り方は何かっていうと、あのビジネス本を真似するのが一番いいと思います。あの自分が読んで感銘受けた、うわすげえこれ面白いと思った本をバラバラに分析して、でなんでこの本はその途中で止まることなく夢中になって読めたのかっていうのを、その夢中になった読めるなぜなのかっていうのを分析して、それを自分の小冊子に落とし込んでいくんですね。それと同じように真似して書いていったら、それと同じようにあの夢中になれる小冊子っていうのが作り上がります。僕もそれをあの真似しました。はい、いきなり小冊子なんて、ね、あの僕は国語とかすごい苦手な人間だったので、あのその小冊子なんて書けねえよなんて思っていましたから、でもどう書けばいいかわからないし、どうすればいいのかわからなかったんで、僕は夢中になった本をバラバラに分析して、こういうテイストで書いていこうというのを真似していったわけですね。そしたらうまくいくようになりました。でダイレクトレスポンスをやっていくと、あのついつい営業して、営業マンの人ね、営業マンの人はついつい営業の癖がついてしまって、その即決営業、僕がやっていた時のテレアポのトークだとかクロージングっていうのをついついやってしまうんですね。それをやってしまうと、あの昔のあのやり方に戻ってしまうので、せっかくダイレクトマーケティングでお客さんを丁寧にあの、ね、来てもらって、で教育してで丁寧に丁寧にやってきたのにかかわらず、最後のクロージングで即決営業なんかボコーンとやってしまうと、クーリングオフが来てしまいます。はい、僕はクーリングオフ来ました。うん、でこれを見て、あ、 もうやめようと、昔のようなあのやり方やめようと思いました。テレアポも一緒です。テレアポでもうアポをねじ込むみたいなやり方をやってしまうと、まだまだ見込みランクの低い人に行ってしまうことになるわけですね。そうするとあれ、なんでこの人こんなこと言うんやろうと、クロージングの段階でなんでこの人こんなこと言うんやろうと、もう出てくるわけですよ。他の人やったらそのままスパンスパンスパンスパンって決まっているのにもかかわらず、そういうテレアポトークで使っていたやり方でアポをねじ込んでしまうと、あれっていうのが出てきます。はい、これはお客さんがまだ教育が終わっていない段階、まだまだ欲しいという気持ちがまだその B ランク C ランクの段階で行ってしまってるから、ちょっと待ってくださいと言われるわけですね。 A ランクまで育て上げましょうちょっとある意味我慢が必要です。やっぱ即決営業やってると、もうすぐに結果が欲しいというふうになってきますけど、もちろん結果も上がりますけど、わざわざその B ランク C ランクのところに行って無理やりねじ込んで契約取ってくるって言って、やっぱクーリングオフが来てしまいますので、せっかくダイレクトレスポンスやってるのにクーリングオフが来たらもったいないですからね。まあ、そういうのも含めて今までのやり方っていうのをちょっと捨ててしまいましょうねというのをまあ言いたいかなと思います。そうするとダイレクトレスポンスを学んで、おっしゃーと思ってやってきても、昔のやってたやり方が出てきたりだとか、偏ったもう文章ばっかりみたいな風に偏った風に走ってしまうと、やっぱあまりなかなかいい結果が生まれませんよと。なんでそんなことを言えるんだっていうと、僕が、はい、全部経験してきたことからだからです。はい、そのなかなかうまくいかなかった時期2年間もありましたからそういうのはやっぱもうよろしくないなと。でこれからもしダイレクトマーケティングやりたいんだと、今扱っている商品を広告で売りたいんだと思っている人は、まあね、僕の失敗談というのを糧にして、同じ失敗しないようにしていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。